集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法に迫ってまいります。なおこの番組は YouTube ライブでも同時配信していますので、こちらも合わせて見ていただければと思います。さて西原さん、8月23日ということで、日本はもうお盆休暇が終わって、そろそろ機内も厚みが増してくるのかなという期待はあるんですけれども、株式市場はね、
まあですね、まあ、株式市場はまあ少しね堅調になってきて上がってきているんですが、出来高が伴わない、
連日ね、うん、2兆円の大台に届かずということですからね、うん、
まあ先週まではね夏休みだということで仕方がないんですが、うん、今週からは夏休みから戻ってきて、出来高が伴って、うん、上昇するんじゃないかという期待感も強かったんですけれども、はい、まあ上がってはいるんですが、出来高が全く伴わないので、これは換算に売りなしなのか、うん、実は薄いところで上がってるだけで、まあ、ちょっとしたニュースがあると落ちてしまうのかというところで意見が分かれているということですね、
はい、今日は48円27銭高、22,400等円というところで、まあ、22,500円近くまではね、なんか迫ってきたと、うん、まあ、23,000円の大台超えてくれれば勢いつくんですけれども、ずっとレンジなんですよね、日経平均もね、まあ、23,000円がね、うん、
なかなか乗らないですし、
はい、
まあ、結局ドル円がある程度上がってこないとちょっと弾みがつかないということなんですが、うん、ドル円もレンジになっているので、
うん、
うん、どうかなとは思うんですが、立つ方は割と動きがあるということですね、はい、
まあ、今週は昨日 FOMC 議事録7月分が、ね、ちょっと注目されていたんですが、特筆すべき大きな、まあ、内容ということもなかった
そうですね、
ですかね、
まあ、結局今週末、まあ、明日ですか、
はい、
ジャクソンホールでパウエル議長の、まあ、講演があるので、まあ、それに注目が集まっているので、まあ、議事要旨の方はあまり注目
されなかったですね、はい、まあ、パウエルさんといいますと、トランプ大統領が指名した FRB 議長であるということで、うん、トランプ大統領の言うことを聞くのかどうかみたいな、まあ、聞くわけがないだろうという話はあるんですが、パウエルさんの利上げスタンスに不満を漏らしたトランプ大統領の言葉がかなり話題になってますよね、
うん、話題になりましたね、まあ、全く気にしないでしょう、
気にしない、
はい、気にしない、
うん、一応ジャクソンホールでパウエルさん何言うかっていうのは注目ではありますけど ね、まあ、
ね、
黒田さん行かないみたいですね、
うん、そうなんですよね、なんで行かないんですか、うん、びっくり、
うん、若田部さんが行くということで、もう行くと必ず7月の修正について聞かれるだろう、まあ、
聞かれるから行かないんですか、
若田部さんならうまく答えられるんだろうかっていうところもまた不思議ですけどね、
若田部さんならいいけど、黒田さんうまく答えられないんですかね、よくわからない、
わからないんですよね、
まあ、必ずね7月のことは聞かれますから、
ただ黒田さんの発言っていうのは非常に重いので、うん、何かこうあの黒田がこう言ったっていうふうになると、マーケット崩れるというリスクは伴いますよね、若田部さんが言ったことと黒田さんが言ったことはやっぱちょっと違うかもしれない、
まあ、まあ違いますけど ね、
はい、
うん、まあ、なぜ行かないんだろうというのはちょっと不思議に思ったんですが、
ちょっとびっくりしましたね、うん、昨日出席者の名簿っていうのが明らかになった中で出てこなかったんですよね、黒田さん、うん、行かないんだっていうのはちょっと驚きでした、うん、はい、ドル円相場現在100等円80銭ぐらいで推移ということで、かといって大きく円高に進んでいるというようなことでも今はないですね、
そうですね、うん、まあ、日経平均が上がったのと、うん、まあ、米株が堅調だったので、まあ、持ち上がってるんですけれども、まあ、レンジ内を抜けていないということですね、
はい、うん、ということで、まあ、いつこれが大きく同意づいてレンジを抜けていくのかということも含めまして、今日も西原さんにじっくりと相場解説していただきたいと思います。それではこの後、西原浩一のブルベアどっちからスタートです。
西原浩一のブルベア
どっち。さて、このコーナーはドル円相場に絞って て現在の強気材料、弱気材料どんなものがあるでしょうかというのを箇条書きにまとめてみました。じゃじゃんと見ていただきますと、弱気の方が多いなという感じなんですが、一つ一つ見ていきましょう。まずは強気ブルのところです。アメリカの株式市場は大変堅調です。 S&P500 最高値ですって。
うん、そうですね。まあ、ナスダックもダウンも強いんですけれども、うん、S&P500 が最高値を更新と。つまり急騰しているわけではないんですが、底堅いなという動きが続いている流れが変わらないですね。
まあ、業績はね、うん、比較的いいですからね。いいですからね。まあ、売る理由はあんまりないということになるのかもしれませんね。
う
ん、
そうですね。まあ、一つ一つ見ていくと、はい、まあテスラなんかはあれというようなことが起こっているんですが、まあ、全体的には強い。
そうですね。うん、そして今週はトルコ市場が犠牲祭で、まあ、1週間ほぼほぼ丸々お休みということで、うん、トルコリラはあまり動いてないということでいいんですかね。
まあそうですね。まあ連休なので動けないというのもありますけど、うん、まあ、あまりにもこう極端にこうフォーカスされて、
はい、
うん、ちょっとあく抜け感が出ているのもあると思うんですよね。まあ、かなり急落したので、
はい、
まあ、これから続落するのかと言われるともう十分落ちたかなという気もするんですけどね。
はい、はい、そして、まあ、日米ともに企業業績は好調ということで、まあ、日本の、ね、企業業績もほぼ出揃ったというところで、上場企業、この4、6月期増収増益2年連続最高益ということですから、ここだけ取ってみると売り要因では決してないんですよね。
そうですね、うん、その割にはあまり上がってませんけれども、
まあ、そうとも言えますね、
はい、
う
ん、まあ、事実として、まあ、業績はいいということですよね、はい、うん、
ではベア要因見てみましょう。お騒がせトランプ大統領ですが、なんか元選挙対策委員長に有罪判決が出たということと、あの個人弁護士、トランプ大統領の個人弁護士でなんかいろいろな汚れ役をやってこられた方が、はい、それ全部喋っちゃうぞっておっしゃってるんですね。
うん、僕もこれは聞いた時にちょっと大丈夫なのかなと思ったんですけど、うん、まあ、アメリカの友人なんかに聞くと全く関係ないと。
関係ない、
うん、気にしていないということですね。まあ、あの三大ネットワークと CNN、まあ、よく言われているんですが、もう何の騒ぎだというぐらい朝から晩までこの話してるみたいなんですが、まあこれで、だから断崖、インピーチメントに持っていけるわけでもないので、これに伴ってまあ、共和党支持、トランプさんを支持しているサポーターが、この報道によって態度を変わるということは全くないということみたいですね、う
ん、はい、これ、まあ、本当にトランプさんが罪、有罪になるようなことは出てこないということなんでしょうかね。
うん、もっと言うと大統領が、の職をやっている間はそういうことはまずないので、
じゃあ、まあ、
そう言ってしまえば、まあ、それでいいのかという話にもなるんですが、まあ、あまりか関係ないし、ちょっと極端にこう言い過ぎているところもあるので、
メディアがということですか。
うん、朝から晩までずっとやって何のお祭りだというふうに僕の友人は揶揄してましたけれども、
まあ、日本もね、盛りかけ問題っていうのはなんか1年近くやったかなと思いますけれどもね、結局何かこれが有罪だっていう事実は出てこなくて、忖度だったっていう、
ということで、
それ1年もやることかみたいな話で終わっちゃったんですけど、まあ、アメリカもそんなようなムードがあるんですかね。
そういう、まあ、いろんな意見はあるので、自分の友人は違う、まあ、メディアも読んでニュートラルにしてほしいと言われたんですが、まあ、だけどあんまり気にしてないような感じですね、はい、
そしてそのトランプ大統領ですけれども、うん、まあ、先週ロイターとのインタビューでこのように言っていると。パウエル FRB 議長は利上げしすぎだと
まあこれはちょっと後で取り上げます、はいはい、
そして、米中貿易摩擦、今週はですね、時間級の、まあ、会談が、ね、あるということで、どういうのが出てくるか期待されてるんですが、今のところあんまりちょっとニュースがないです。
まあ、トランプ大統領もね、あまり多くを期待してないと言ってるぐらいなので、
はい、
あまり時間級ですしね。
で今日ね、やっぱり発動がありました。第2弾、 制裁が発動されたということで午後1時1分に出てきたんですが、これあんまりマーケット大きく動いたりしてませんね、今のところはね、まあ、
盛り込み済みですよね、
はい、はい、そして、ブラジルレアルの下落ということですが、トルコが休んでいる間に別の通貨が下がっています、年初からの下落率 20% に到達したということで、ここもなんか選挙を控えている大統領、まあ、
政治リスクが多いんですよね、
多いですね、
今年ね、うん、まあ、20% も下がるかというのはちょっとびっくりですけど、
はい、これはレアル円のチャートウィークリーですけれども、足元でやっぱり下がってきているということで、新興国通貨なんか変わるガールどこかが下がっているので、この点はやっぱりちょっと注意が必要ですね。 うん、それからアメリカの長期債利回り、こういう新興国から抜けたお金がアメリカの債券に向かっているんでしょうか。金利は上がりません。
まあ、これ先週やりましたけど、アメリカの長期債のショートがあまりにも溜まりすぎているので、うん、どちらかというと、まあ利回りは下がる低下傾向にあるんじゃないかというふうに考えています、
はい、そしてオーストラリア、今日急に出てきたニュースなんですけれども、まあ、この政治の公明、これ後ほど取り上げますということで、はい、今日のブルベア、ピックアップするのはトランプ大統領ということのリスクがどんなところにあるのかちょっと見ていきましょう。今ご紹介しましたパウエル議長に対して、まあ、この利上げを続けるのはどうかと思うが、どうかねという発言を。
まあ、ちょっと僕も最初ね、気にするのかなと思ったんですけど、はい、全く気にしないみたいなので。そんなに。
でもちょっとこれでドル安になってますよ、今週。今週 ね、ドル高止まってユーロが巻き返していたりとか、
うん、まあ、これでそうかどうかっていうのは分からないですけど、どちらかというとこの2番目の中国欧州の為替操作への言及、こっちがちょっと効いてるのかもしれないですよね。
お、こっちですか、うん、はい、
中国と、欧州は為替操作をしているというところで気になってるのかもしれないですが、まあ、トランプ大統領は、オバマさんの時は1回しか利上げしてないんですけれども、はい、8年で、
はい、
トランプさんはもう5回も利上げをパウエルさんがしているので、パウエルさんがしたわけじゃないですけど、これまでもう5回もされているので、
俺になってから5回もやってると、
なんで5回もするんだよっていう言いたくもなりますよね、はい、うん、それでもよく株が持ってるんですが、だけどアメリカマーケットの関係者もパウエルさんがこのコメントによって、まあ、インフレ対策利上げを遅らせるようなことは全くないと皆さんは思っていると。じゃあ何のためにトランプ大統領は言っているのかということをアメリカの友人に聞いたら、はい、まあ、それは例えばこれから半年後、うん、1年後に景気が悪化する可能性は当然あるわけですよね。
十分にありますね。金利上げてるわけですから。
そうですよね、はい、だその時にそら俺は言ったじゃないかということがエクスキューズができる、
予防線張ってるわけですか。
そうですね、
なんか、
う
ん、景気悪くなった時に俺は金利上げるなって言ったぞと。
そう、
うん、本当ですか、
うん、だって今言ってもパウエルさんにこういうことを言うと、逆にもし利上げを遅らせたりするとトランプさんの圧力に屈した FRB 議長といって汚名を歴史に残してしまうので、逆に利上げするぐらいの勢いがあるわけですよね。
中央銀行は独立性がね、法で守られている、うん、担保されてますからね。
それがいきなりこうトランプさんに言われたからといって利上げをしなかった人は大変なことになるので、
変えるわけにはいかないと、はい、はい、中国とヨーロッパに対して為替操作してんじゃないかっていう不満を漏らしたということですが、ここにも日本が入ってきていない。
これはなぜ日本が入ってないんでしょうね。
日本はね、前も入ってなかったんですよ、
うん、
明らかに日銀の政策って円安をもたらすものかと思うんだが、大丈夫なんでしょうかここは、うん、
で、トランプさんになってからのドル円レートも円安気味に推移していることは確かなので、まあ、言ってもおかしくないんだと思うんですが、一つはまあ先週取り上げたんですけれども、日銀の前回の決定は金融政策の変更であるということを認識されているのかもしれないというのが一つと、
はい、
まあ、日本は総裁選があるので、その前には言わないのかもしれないという、
まあ、ちょっと日本に入る同盟国ですからね、今いろんな国を敵に回そうとしているアメリカにとって、
うん、そうですね、
日本を今叩くのは得策ではないと思っているのか
もしれない。まあ、一つの、ね、それも
仮説ですけどね、
憶測なので、はい、もう一つは、このあと結局、日本に対しても為替操作をしているというのかもしれないという意見もあって、まあ、それに対してかなり警戒感はあるということですね、
はい、以上、西原浩一のブルベアドッチでした。さあ 続いては西原浩一の視点です。さあ、ここから西原さん、何に注目かというのは、今日急に出てきたオーストラリアですね。
オーストラリアの、このところはトルコもそうですし、先ほどやりましたブラジル、レアルもそうなんですけれども、まあ、政治リスクが、まあ、グローバルに混沌としているということですね、はい、政治が混沌としている。で、今日はオーストラリアで、この話が出て、オーストラリアドルは今朝の、シドニーマーケットからガーッと下がっているんですが、まあ、何が起こっているんだということですけれども、はい、21日に、まあ、自由党の党内大会で党首選挙があって、現職のターンブルさんという人が、ダットンさんと、まあ、戦って、48対35で勝利を収めたんですが、これに対して、まあ、不満が出ているということですね。
あと一昨日でしょ、21日って、
そうですね。
それなのに、それで選ばれてんのに、なんで不満が出てくるんだろう、
選ばれてるんですが、まあ、急に、この選挙をやったということもありますし、
そうなんですね、
もうすでにターンブルさんは、政策にとって求心力がなくなっているという意見が多くて、まあ、ターンブルさんの、主要閣僚3人が、本日辞任を表明したということで、オーストラリアドルがガーッと、今日のアジアタイムで急落してしまったと、
はい、
今、オーストラリアの政局は非常に混乱していてですね、
はい、
まあ、この後、ダットンさんという保守連合右派、まあ、この人は移民に非常に厳しいと、ちょっとトランプさん的なところもあるんですが、この強硬派の人と、まあ、ターンブルさんが、まあ、対決する構図になるというふうに言われていたんですが、今日の午後になるとターンブルさんはもう出ないよと、代わりにモリソンさんという人が出てきて、
はい、
ダットンさんとモリソンさんが対決するんじゃないかというふうにまた変わってきていて、まあ、非常にこう不透明感が出ているので、
はい、
まあ、オーストラリアドルというのは一つのリスクアセットでもあるので、こういった政治の混沌を、そういうリスクアセット、リスク資金というのは嫌うので、
はい、
まあ、オーストラリアドルが売られているということですね、
はいはい、うん、これなんでターンブルさんの求心力って急に下がってきたんですかね。
まあ、ちょっといろんなエネルギーの話とかもあるんですけれども、
はい、
もうかなり、その前のアポットさんを下ろした時もターンブルさんが、まあ、引きずり下ろしたみたいな形になってるんですが、まあ、中国政策とかいろんなことの揉め事もあって、どうも、ダットンさんの方に、求心力が強くなってるということなんですかね。
ちょっと、まあ、うん、一説にはあまりに中国寄りの政策を取りすぎた、ということに対する反発も、
あるんじゃないかと言われているんですが、まあ、6月ぐらいからオーストラリアは中国寄りの政策に対して、少し見直しの機運があって、まあ、あまりにもこう中国が内政にも干渉するようになってきたので、オーストラリアはずっと中国寄りの政策を取っていて、過去10年もう15年
ぐらい、すごいいい買い手お客さんですからね、
う
ん、
まあ、端的に言うと地面を掘ったら鉄鉱石ができて、
ね、
それを中国に売ったら買ってくれるので、ものすごく、オーストラリアは5年ぐらい前まで景気が良くて、オーストラリアに行ってトラックの運転手をすれば1000万円の年収が取れるぐらいで、
そうか、中国様々だったわけです。
様々だったんですけれども、まあ、それに対して内政干渉をしてくるんだけれども、ちょっとそのオーストラリアと中国の関係が悪化していると、まあ、それに対してもう主張が分かれてきていて、ちょっと今混沌としているというところですね。
なるほど。これももしかしたら、うん、まあ、中国ね、アメリカが今ちょっと中国に対してかなり、まあ、安全保障上の問題だということで、ファーウェイと ZTE の使用を禁ずるという方向に動いていますが、今日オーストラリアもその禁止を発表してるんですよね。だからこうやってじわじわ他の国もですね、中国製品を締め出すというような、特にこの IT の部分ですね、
まあ、5G は結構ものすごくセンシティブな部分なので、
はい、
そこで中国製品というか、まあ、対中国の連携がだんだん取れてきているというのもありますよね。
そうですね、
まあ、マレーシアなんかもどちらかというと、はい、中国に対して強気な形になっているので、ちょっとグローバルの勢力図がちょっと トランプさんのコメントをきっかけによって変わりつつあるというのはあると思います。
はい、このせいでターンブルさんがもしかしたらこれね、お辞めになって、
お辞めになってというか、まあ、降ろされて
ということが
変わってしまうのかもしれないですね。
かもしれない、そういった流れの中ではやっぱり5ドル売りの結局米ドルにまた資金が流れていく。
そうですね、まあ、まず、通貨より先にオーストラリアドルの、次のチャートは10年債の、金利ですけれども、はい、まあ、今年ずっとオーストラリアドルの金利は下がってきていて 2.9% ぐらいからじりじりと下がってきているので、まあ、ドルの10年債の金利は、まあ、3% はなかなか超えないんですけれど高止まり
で、アメリカの金利の方が高いんですね、これね、10年ものの利回りもね。
で、10年がずっと下がってきていて、はい、まあ、このスプレッドから考えるとオーストラリアドルは上値が重い展開になると。
で、西原さんは5ドル円に注目してるんですよね。
そうですね、はい、5ドル円は今年の年初、高値をつけてから、じわじわと下がってきて、上値が重い展開がずっと続いているという形で、政局の混乱、オーストラリアの10ヤの利回りも下がっていることから考えると、オージー円はまだ上値の重い展開が続くだろうと考えています。
5ドル売りの戦略継続ということですね。
はい、
はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットにはFX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さて、ここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただきました皆さんからのご質問に西原さんに直接お答えいただくコーナーです。さあ、今日お寄せいただいたご質問はタミコさんからです。トルコリラに続いて南アフリカランドが下落していますが、何が原因なのでしょうか。
はい、このチャートを、見ていただきたいんですが、この、ドルランドのチャートですね。
はい、
ダールのチャートを見
ていただくと、ドルランドなので上に行くと、
ランドが売られるということですね。はい、今日は一時的に急騰している、まあ、ランドが急落しているんですが、
はい、
このランドの急落というのも、実はトランプさんのツイート、
はい、
トランプさんが、本日ポンペイオ国務長官に、南アフリカの農民の大量殺人について、詳しく調査するように求めたというようなツイートをしたことによって、連想されるのは経済制裁をするのではないかという連想が働くので、まあ一時的にランドが急落していると。で、トランプさんはなんかいろんなところでも、まあ激しいちょっとツイートをするんですけれども、
はい、
今度はランドについてもツイートして、そのランドが下がっているということですね。
はい、
まあ、本当に今年は、トルコもそうですけど、うん、トランプさんとまあ対抗して通貨が暴落していて、実はベネズエラもハイパーインフレなんですけれども、はい、アメリカとの関係が悪くなって、落ちていると。で、ランドも、トランプさんがツイートしただけでランドが急落していると。もうこれ先週も言いましたけど、どうもアメリカと、まあアメリカの言いなりになることはないんですけれども、アメリカとこう揉めると経済制裁という連想が働くので、
はい、
まあ、実は中国の上海総合指数もバリバリ落ちてるんですけれども、はい、どうもこうトランプさんのコメントによって、対立すると新興国通貨の下げが結構厳しいということが続いているということですね、
はい、これはどういう制裁があるんですか。人権問題ということになるんですが、
このツイートだけなんで僕も詳しくは、はい、内容知らないんですけれども、はい、そういうふうに、農民の大量殺人というちょっと内容が僕南アフリカどうなってるかよくわからないんですけれども、まあ、何らかの問題があるのでポンペイオ国務長官に調査しろということなので、まあちょっと揉めているんでしょうね。まあこれに対して連想としては経済制裁という
経済制裁なんですかね、うん、トランプ大統領トランプ政権はですね中国に対してもいよいよ人権問題攻撃始めてるんですよね。
あ、そうなんですか。
8月15日に中国がウイグル族を不当に拘束している、うん、ということを、
そ
うです
ね、
う
ん、それもありましたね。
これは世界的にもう分かっている人は分かっているけど、なぜかずっと放置されていた問題なんですよね、
う
ん。
まあ、こういう問題は
ここに切り込んできたかと、
エルサレムのアメリカ大使館の問題もそうですけど、トランプさんってこれまでこうその北朝鮮もそうですけれども、なんかこう解決されなくてそのままになっている問題を、改めてこうどっちかにもう白黒つけるというのもおかしいですけど、はい、解決に向かって、はい、いうようなことをする大統領であることは間違いないですよね、うんうん。
まあ、経済においてっていうんだったら自国の利益になるということですか、分かるんですけれども、こう人権問題ということは非常にこう問題はセンシティブなので、うん、こういうところにまでトランプ政権切り込んでいって、最終的にはどういうなんかこう結果を、
ここはちょっと僕も分からないですけど、アメリカファーストと言ってて、まあ、あまりこうグローバルな、揉め事には
もう本当はね、モンロー主義になるっていうか、
そうですね、
ね、って言われてたんですけどね、うん、
だけど全然言ってることと逆なんですよね。
逆なんですよ、
やってることがちょっとその辺がよく分からないんですけれども、
はい、かなり他国に干渉する政権です ね、うん、しますね、うん、はい、ということでトランプ大統領の発言きっかけでランドが大きく下落しているということです。時計の針は9時56分回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、ここから来週に向けての注目イベントということですが、いよいよ今日からですね、ジャクソンホールに世界の、経済人、そして中央銀行総裁らが集まって何か出てくるかな
というように言われているんですが、まあ、毎年注目されているので、まあ、今年も、まあ、黒田さんは出ないんですか、ですけれども、
黒田さんね、
パウエルさんが金曜日に、FRB 議長講演があるので、まあ、ここに今週の注目は集まっているということですね。
明日の夜ですかね、うん、もしこの発言、大体その講演の原稿って決まってるから、うん、そんなサプライズはないと思うんですけど、なんかパネルとかはどうなんですかね。これまでだってドラギ総裁がここでね、そのいろいろ発言して政策の転換を、
まあ、昔だとバーナンキさん
が、バーナンキさんも
ということがあったので、まあ、意外にこう注目されているには何も起こらないことも多いんですけれども、まあ、これまで、何かの一言のコメントってものすごくマーケットが動いたことがあるので、まあ、やはり注目が集まっているということですね、う
ん。去年なんかね、ドラギさんがユーロ高について何も牽制しなかったっていうだけでユーロ高が逆に進むみたいな
進む感じでしたからね、
はい、ありましたので、うん、いろんな意味で注目はされているということで、今週末はこのジャクソンホールのシンポジウムから何かニュースがあるかどうかというところを注意してみておいて、
注目ですね、
はい、はい、ということで、ここまでのお相手は
シンプルエフェクトレードの西原浩一、
大橋ひろ子でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。